ポーデンがインターネットでお送りいたします。井草新一牧師のバイブルエッセンス。今日のエッセンスは、新たな展開、新たな挑戦。
皆様こんにちは。新しい年2019年が始まり、1月も後半になってきました。それぞれに新たな希望を持ってこの1年をスタートされたことでしょう。今日は皆様と共に、パウロが第二次伝道旅行において直面した不思議な出来事を通して、新たな展開、新たな挑戦というテーマでご一緒に聖書の言葉をお聞きしたいと願っています。今日の聖書の箇所は、使徒の働きの16章1節から15節です。聖書の内容を少しずつ読みながら、皆様とご一緒に神様のメッセージに耳を傾けていきたいと願っています。使徒パウロは第一次伝道旅行を主に地中海のキプロス島を中心に、紀元48年から49年にかけて行いました。まさに信仰の友であるバルナバと共に、彼はこの第一次伝道旅行を神様の素晴らしい、また不思議な導きの中で成し終えて、そしてその後エルサレム会議における人はいかにして救われるかという大切な、まさに世界で最初の教会会議に出席し、人はユダヤ人のように神様を信じ割礼を受けなければ救われないということではなくて、ただ罪を悔い改め救い主イエス・キリストを信じるだけで神の救いに預かること、これがエルサレム会議において出席者全員の中で一致した見解としてまとめられたことです。これが紀元49年ないし50年のエルサレム会議でした。その後パウロは紀元50年から52年にかけて第二次伝道旅行を主に陸路伝いに、現在のトルコ、小アジアからギリシャにかけての伝道を展開したわけです。使徒の働き16章ではいくつかの不思議な出来事が記されています。パウロはテモテという父親がギリシャ人の青年と出会い、彼をこの伝道旅行のまさに道路者として連れていくことになりました。そして主に現在のトルコ、すなわちアジア地方でイエス・キリストの十字架の救いのメッセージを語っていったわけです。さらに続けてこのアジアでのイエス・キリストを述べ伝える宣教活動をしようと心に決めていたわけですが、どうしてもさらなる道が開かれない、祈ってもなかなか次の展開が見えない、そういうただ中でパウロは不思議な経験をしたわけです。聖書を読みますと、16章6節に、それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フィリギア、ガラヤテアの地方を通っていった。こうしてミシアの近くまで来たとき、ビテニアに住もうとしたが、イエスの御霊がそれを許さなかった。それでミシアを通ってトロアスに下ったとあります。皆様も経験されることだと思いますけれども、ある仕事やある働きを忍耐して、まさに、そこに踏みとどまって 頑張って進めていこうとしても、なかなか次の展開が見えないことがあります。このまま、この場所で頑張っていくことが神様が願っておられることだろうか、あるいはそうではないのだろうか。私たちはそこで新たな展開を神様からいただくことが必要だと聖書は語っています。パウロはここで9節に、その夜パウロは幻を見た。一人のマケドニア人が立ってマケドニアに渡ってきて私たちを助けてくださいと懇願するのであった。パウロがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアに渡ることにした。彼らに福音を述べ伝えるために神が私たちを召しておられるのだと確信したからである。神様は私たちに最善の道を備えておられます。時に私たちがお互いにこれからどのような方向性を歩んだらいいかと本当に悩み、あるいはそこで立ち止まってしまうときに、その時に神様は私たちに大きな祝福と励ましを持って新たな展開、新たな計画を示してくださる方です。私自身も何回かこのような折々に不思議な神様からの導きをいただきました。自分が思い描いた方向性とか仕事を遂行しようとしてもなかなか成果がない、あるいは道が開かれない、こんな時にどうしてだろうか、神様は祈りに応えてくださっておられるのだろうか、いろいろな思いが錯綜しますけれども、不思議なことに心の中で時に折に触れて祈り続けていくと、急に考えられないような新たな道が、また新たな展開が開かれ、そしてそこの新しい方向性を見つめて歩み出したときに、まさにかつてモーセに引き継がれた民が航海を渡り、また約束の地に赴いていったように、あるいはモーセの後継者ヨシュアが民を引き連れて約束の地を前にし、ヨルダン川の東側からまさにヨルダン川を不思議な形で神様がせき止められた、そこを渡って約束の地に入っていったように、不思議な神様の新しい展開、また解決が与えられる、これを経験させていただきました。新しい年2019年、きっと神様は皆様にもパウロが経験したと同じように、不思議なまた新たな幻、また新たな神様からの心に響くメッセージを通して、新たな展開、新たな挑戦をするようにと導いてくださっていると私自身も確信いたします。どうぞその場で祈り続け、もう一度神様ご自身の御顔を仰ぎ求める中で、すべてのことを働かして益としてくださる神ご自身の不思議なご計画をいただき、希望を持って新たな道を歩んでいかれることを心から願い、またお祈りをいたします。皆様と、そしてご家族の皆様の上に、また所属されている教会の皆様の信仰の友お一人お一人の上に、豊かな神様の祝福が新たな年2019年今年も豊かにありますようにと願います。
井草新一牧師のバイブルエッセンス、いかがでしたでしょうか。それでは次回をお楽しみに。